一年の刑、佐々木邦。片岡くんはまた、禁酒を思い立った。思い立つ日が吉日というが、片岡くんは、さよう。右から左へ、拉致を開けたがらない。思い立ってから吉日を探し当てるまでに、かなり時間がかかる。今から禁酒しても、来月は小杉くんが要項するから、送別会がある。俺は一番懇意だから、どうしたって発起人は免れない。などと言って、とかく大事をとる。あなたのような方は、身投げの決心をしても大丈夫でございますわね。と、佐々木が冷やかす。なぜ？なぜって、こんな深いところじゃ、とても助かるまいって、必ずお考えになりますわ。そうかもしれない。未練があるのさ。子供がないんだから。酒でも飲まなくちゃね。ですから、ぜひおやめなさいとは申し上げませんよ。適度に召し上がったらよろしいんじゃございませんか。その適度が難しいから、一思いにやめようというのさ。それなら、おやめなさいませ。やめるよ。小杉くんの送別会をきっかけに断然やめる。と、力んだのは数ヶ月前のことだったが、その小杉くんがアメリカへ着かないうちに、もうよりが戻って、またやめる必要を認めたのである。片岡くんは、年に三、四回思い立つ。そうして、吉日を定めるのに、暇がいる代わり。あとは、極めて手っ取り早い。せいぜい一週間だ。二週間と、禁酒が続いたことはない。しかし今回は、佐々木も、適度の難しいことを、承知する理由があったので、そう決心してくだされば、私も何より安心でございますわ。と、全然懇願的態度をとった。片岡くんは、禁酒から禁酒までに、必ずドブへ落ちる。今度のはそれが、少し念入りだったのである。身投げの決心をしても大丈夫なことは佐々木民の保証するところだが、酔っていてお堀へ落ちたのだから危なかった。深い浅いを考える余裕がなければ死んでしまうかもしれない。まだ決心したわけでもないんだ。と、片岡くん。今回は決心からして手間を取るようだった。この間のようなことがありますと、私だって黙っていられませんよ。俺もそれを考えているのさ。あれが人通りのないところだったら、確かに死んでいる。あげてもらうまでに、相応水を飲んだからね。しかし、あの時死んだと思えば、これから先の命は、ただ儲けだ、とも考えられる。人が本気で申し上げていれば、あなたは管を巻いていらっしゃるのね。勝手にしろと来たか？いいえ、そうは申し上げられませんよ。それは、あなたはお好きなお酒と、心中なされば。ご本望でございましょうが、後で私が困りますよ。 貯金はろくすっぽないし、保険には入ってくださらないし、どういたします？お嫁に行きたくったって、35にもなっちゃ、もらってくださる方はありませんよ。ずけずけ物を言う女だな。せめて2、3万なくちゃ、死んでいただけませんよ。2、3万あれば、殺す気だな。殺しもしませんが、死んでも困りませんわ。金の代わりに生きているようなものだね。よしよし。なし崩しに天命を全うする算段をするさ。いよいよ本当にやめるかな。今度こそ、ぜひやめていただきます。これからはお酒を、あだと思っていただきましょう。ウイスキーに外堀へ突き落とされたと思えば、あだと考えられないこともないが、わしは侍の子だから、直樹にあだに巡り会いたくなる。相変わらず古い社でね、親のあだと思わなくてもいいわ。それじゃ、人類の敵と思おう。しかし、何時の敵を愛せよ、という宗教もある。未練な人ね、よっぽど。未練はあるが、いよいよ発信すると、俺も来年は厄年だ。だんだん落ちるところが修正するから。この分で行けば、今度は、大川か海に落ちるに決まっている。俺だって命を惜しい。決心する。決心がお付きになったら、善は急げでございます。まあ、そう急ぐこともない。せいてはことを自尊じる。いいえ。思い立ったが吉日と申します。今晩はもう、そんなに召し上がってしまったんですから。明日からおやめなさい。明日からやめても、25日に忘年会があるぞ。忘年会が。俺は幹事だ。と、片岡くんはお株を始めた。宴会には必ず、幹事か発起人を受けたまわっている。到底飲み頭だ。決心から実行までの期間、片岡くんは、これがこの世の飲み納め、という考えがあるから、無制限に読む。佐々木にも、好きなお酒をやめてくれるのかと思えば、気の毒が先に立つ。死刑囚には、お望み通り叶えてあるのが、人情の自然で、機嫌よく飲ませる。片岡くんは、あるいはこの辺の標本をわきまえていて、時々発信するのかもしれない。とにかく忘年会まで1週間、大いに飲んだ上に、忘年会でまた大いに飲んだ。幸いどこへも落ちずに家へ帰り着いたのは、腰が立たなくなって自動車に乗ってきたからだった。おなおや、今夜は飲むよ。とその晩、片岡くんが晩酌を要求したとき、佐々木は、あなた、それはお約束が違いますよ。と、無論反省を促した。年の暮れは半端でいけない。来年からやめる。今年はどうせ飲んだんだから、このまま完全に飲んでしまって、年が改まってから綺麗さっぱりとやめる。仕方のない方ね。20年来飲んだ酒だ。昨日の今日と、そう手のひらを返したようにやめちゃ、人情に背くよ。これから大晦日まで、ゆっくり、名残を惜しませておくれ。 お前だって、20年もつけ続けた、おしろいをやめるとなったら、少しは未練が出るだろ？と、片岡くんは、理屈を言い出した。おしろいとお酒は違いますわ。品物は違っても、道理は同じことだ。そんな不景気な顔をしていないで、早く出しなさい。それなら本当に、お正月からやめてくださいますか？
やめるとも、来年は厄年だ。頼まれても飲まない。今度のは真剣だから。自然こんなに大事を取るのさ。
それじゃあ、大晦日までお上がりなさいませ。ちょうどそれくらい残っておりますわ。と、佐々木は、生地争って、来年も飲む、などと、つむじを曲げられては、困ると思ったから。心よく晩酌を許した。これで片岡くんは、数日の証拠を得た。後年を入れておけば、未練もなくなる。と言って、毎晩余命を楽しんだ。大晦日には、日頃飲む魚をすっかり用意させて、酔いの口から12時まで飲み続けた。これが人生最後の杯だ。と、いよいよ、おつもりに達したとき、除夜の鐘が鳴り始めた。お名残惜しゅうございましょう。と、佐々木美が笑った。いや、今度は決心が固い。俺も酒では、長いことお前に苦労をかけた。いよいよこの一杯で、永遠の禁酒だ。適性を示すぞ。と、片岡くんは、飲み干して、杯を膳の上へ置くが早く、火箸を取って、叩き割った。まあ、そんなことをなさらなくてもよろしいんじゃございませんか？いや、これぐらいやらないと未練が残る。今度は本気だ。20年来の問題を解決してしまう。その意気込みなら大丈夫でございましょう。私も安心いたしました。と、佐々木美は嬉しがった。片岡くんは、人生最後の酒を飲むために、愛玩の一品を使ったのである。それを割ったのだから、無論誠意はあった。のみならず、今回は、思い立つ日が元日にあたる。これぐらい吉日はない。一夜明けても、片岡くんの決心は固かった。おとそのないお正月は、初めてでございますわね。と、佐々木美の方が、手持ち無沙汰だった。吉例でも、蟻の穴になるといけないと言って、主人公自らそう、手はずを極めておいたところは、用意周到、誠に見上げたものである。しかし、家よりも外が大切だ。正月はどこでも進めるからね。と、片岡くんは、その辺もとうに考えていた。お年始は、名刺だけ置いて、簡単になすったら、よろしゅうございましょう。そうばかりもいかないが、なに、決心さえ固ければ、大丈夫さ。それでも、禁酒をなさるには、一番悪い時期でございますわね。三が日はどこへいらしても、お酒が出ますから。と、佐々木美は、内心を破んだ。そういう誘惑の多い時の方が、かえって意志の鍛錬になるよ。 会社が始まりますと。また新年宴会がございましょうね。
ある。しかし、今度は元日じゃない。
三が日と、その宴会でございますわね。
そうさ。それを突破すれば、あとは当分くつろげる。
大丈夫だよ。今までは恐れていたからいけない。
と、片岡くんは、しっけい作戦計画を立てていた。
それで、雑煮だけ祝って、年始回りに出かけた時も、固い決心だった。
二三軒は、佐々木美の入れ知恵通り、そっと名刺を置いて逃げ出した。しかしこれでは、やや卑怯だと思った折から、飲み友達の津田くんの玄関で、主人公と、ぱったり、顔を合わせてしまった。
さあ、上がりたまえ、吉礼だ。
ちょっと失敬しようか。と、片岡くんは、度胸試しという気もあった。
いくつになっても、正月はいいものだね。今日はゆっくりやろうじゃないか。
と、津田くんは、もう少し召し上がっていた。
いい色をしているね。
と、片岡くんは褒めた。早速禁止の決心を発表するつもりだったが、相手のほろ酔い期限を取ってみて、差し控えたのである。
朝っぱらから大びらに飲めるところが、元日の高徳さ。ただ年を取るだけの分なら、何にも面白おかしいことはない。
それもそうだな。僕は今、君の来るところを、二階から見ていたんだよ。これぞ好き的ござんなれとね。
道理でうまくとらまった。覚悟をしたまえ。その代わり明日は、こちらから押しかけていく。
待っているよ。
と、なお、胆力を試しているうちに、奥さんがお膳を運んできた。
正月はどこでも、支度がしてあるから手っ取り早い。
吉礼だ。とそから先になさい。
と津田くんが命じた。
片岡くんは、発表が遅れるとともに、仮に今から禁止するとしても、と考え始めて。明日明後日は、来客があるに決まっているし、その先に新年宴会という、どえらいやつが控えている。無論決心は固い。今更翻すのではない。交際上、読んどころなく、伸ばすのだ。何も元日早々、ここの奥さんに、恥をかかせることはない。
と、ついで、度胸を据えたから。
どうぞ一つ。と、奥さんに、勧められたとき。
恐れ入ります。
と受けて、少しも悪びれた様子を見せなかった。
片岡くんは、朝から鎧を着たような、重苦しい気分に圧迫されていたが、今やそれが取れて、すっかりくつろいだ。
元日が、元日らしくなってきた。
新年宴会までだと思えば、心にやましいところもなく、年齢にも励みが出て、それから三四軒回った。
最後に佐原くんの家を辞したのは、夜の10時過ぎだった。
停留所まで送ろうか。と、佐原くんが言ったけれど。
いや、大丈夫だ。
と、片岡くんは答えた。朝の大丈夫とは大丈夫が違う。
とにかく、その角まで送ろう。
佐原くんは責任を感じて門までついてきた。いや、本当に大丈夫だ。明日待っているぜ。津田くんも瀬川くんも来る。ありがとう。と謝して、片岡くんは歩き出した。案外足取りが確かだったので、佐原くんは安心して引っ込んだ。片岡くんは酒を貸すと、数々のゲートを演じる。もしもし、そちらの停留所までは、まだよほどありますか？としばらくの後、水泊満散として通行人に聞いたのは、その呪曲だった。停留所はあっちですよ。こちらへおいでになると、遠くなるばかりです。とその人が、笑いながら教えてくれた。遠いのは苦にならない。でも、こちらには停留所はありませんよ。なくてもいい。一緒に参りましょう。と、片岡くんは追いすがった。ダメですよ。遠くなるばかりですよ。と親切な人は、片岡くんを捕らまえて、停留所の方へ振り向けて、小づいてくれた。やろう、覚えてるよ。と片岡くんは、憤ったけど、遠いのは苦にならないが、道のだだっ広いのには困る。と言いながら、そのまま引き返し始めた。そこは実際、広いことは広い往来で、両側に街路樹が植えてあった。片岡くんは、それを一本一本、千鳥にかけて道幅を測るから、ますます広きを覚える。かなり歩いたつもりだけれど、容易に停留所へ出ない。広いにも広いが遠いにも遠い。と、街路樹の柵にもたれて、暫時休憩をと定めた。どうかなさいましたか？と通り合わせた人が寄ってきたところ、片岡くんはうなっていた。出られない。どうしても出られない。出られないことはないです。いや、どうしても出られない。と片岡くんは泣き声を出したが、どこへも入っているのではない。柵にとらまって、一本の木の周りを外から四角にぐるぐる回っているのだった。だいぶ酔っていますな。と通行人は、片岡くんを柵から引き離して、どこへいらっしゃる？家へ帰る。お家はどこです？余計なお世話だ。と極めつけて、片岡くんはまた道幅を測り始めた。それでも本性を疑わず、全時停留所へ近づく。どうしても通れない。と、つぶやいて、ついに立ち止まったとき、片岡くんは、電信柱とにらめっこをしていた。片岡くんが右へ避けると、電信柱が右へ寄った。左から抜けようとすると、また左へ動いた。一体何本あるんだろう。と大地に座って、眺め入っているうちに、眠気を催して、横になった。すぐそばがドブだ。片岡くんは、もう少しのところまでこぎつけた。幸いそこへ巡査が回ってきて、もしもし、と、揺り起こしてくれた。なんだ。なんだじゃありません。ここは往来ですぞ。往来だ。と片岡くんはあくびをした。かなり長く寝ていたと見えた。もうだいぶ老けていますから、早くお家へお帰りなさい。もう寝ちゃいけません。お宅まで送りましょう。どこですか？と巡査は、片岡くんを 助け起こそうとした。赤坂だ。遠方ですな。もう電車はない。どうです?車を呼んできてあげますから、おとなしく帰ってください。
帰る。
とか田岡くんは、そのまま、また寝てしまった。元日の進行に、車屋は、客待ちをしていない。巡査は、車屋を叩き起こすのに、手間を取った。やはり酔っていて、デシブルのお願い申して、現場へ来てみると。片岡くんは、溝の中でいびきをかいていた。
旦那、
これはごめん、こむりますよ。溝に落ちているんじゃ、少し話が違います。と車屋は、プリプリした。
いや、さっきは落ちていなかったんだ。まあ、あげてやってくれ。
と巡査も、持て余した。
厄介な野郎だな。
と舌打ちをして、車屋は、片岡くんを引き上げた。片岡くんは、くしゃみをしたから、死んでいるのではなかった。
わしはこれで、ごめんこむりますよ。
と車屋は、逃げようとした。
まあ待ってくれ。どうにかなるまいか。
とてもダメです。この通り、ドブドロだらけですから。車が汚れて、明日の商売に、差し支えます。君のところに、荷車があるだろ?
まあ、ありますが、まっしもまだ、荷車を引くほど、落ちぶれないつもりです。
まあまあ、なんとかそこのところを、都合つけてくれ。この通りもう腰が立たないんだから、売っちゃっておけば、凍え死んでしまう。
と、巡査が、なお、お懇願したので、車屋も、系統を納得した。
まもなく荷車が来て、片岡くんは、助けられながら、それに這い登った。
実に臭いな。
臭いですよ。お歯黒溝ですからな。
と巡査と車屋は、
片岡くんのマントの裾で、手を拭いた。
旦那、赤坂は何の辺ですえ?
と、車屋が行き先を確かめたら、旦那様は懐から年賀の名刺を出して、振りまくほどに分別がついていた。
よろしく頼むよ。
と巡査が車屋に言った。
すまない。
と、片岡くんは、たちまちに車の上に置き直った。
やっぱり本性疑わずだな。
と巡査は、先刻からの親切を謝されたと思って、嬉しがったが。
片岡くんは、しかし、新年宴会では飲ませておくれ。
と、ささぎみのことを考えていたのだった。
ふん、こんなになってもまだ。飲む算段をしていなさるか。
と笑って、車屋は荷車を持ち上げた。
弾みを食って、片岡くんは仰向けに倒れたが、そのまままた寝てしまった。
その頃片岡夫人は、女中と交代に、角口を出たり入ったりしていた。夕刻主人が戻らなかったとき、これはもう、禁酒が破れたものと察したが、10時11時と、音沙汰がなかったので、不安を催した。それでも最初のうちは、
清や、旦那様はまた、溝へでも落ちたんだよ。
あんなにドブの好きな人はないからね。
と強いことを言って、高をくくっていた。
それから12時までには、
キヨや、私、気が気じゃないよ。まさか、 お堀じゃあるまいと思うけれども。と、自動車の音が聞こえるたびごとに、門へ出てみた。一時近くになったとき、本当に人の心も知らないで。と、ささぎみは、もういても立っても落ち着かなかった。大川じゃなかろうかとまで考えたのである。一時半になった。世間は深寒と静まった。もう自動車も通らない。奥様、旦那様が、荷車で。と突然女中が、門のところからはめいた。と、佐々木美は、膝についていた両手を、滑らせた。同時に、大変ですよ。と呼ぶ、車屋の声が聞こえた。てっきり電車に轢かれたと思い込んで、駆け出てみると、主人公が、荷車の上で動いていた。お怪我は?と、恐ろしく、かんばしった。怪我はありません。溝の中に寝ていなすったんで。と、車屋は、片岡くんの襟首に手をかけた。まあ、よろしゅうございましたわね。と、佐々木美は、助け下ろそうとした。うっかり触れませんよ。糸みみずがついていますぜ。と、車屋は、つまはじきをしたが、佐々木美は、溝へ落ちてもらって、こんなに嬉しかったことはなかった。大正15年1月、面白クラブより、おしまい。